と初めてのね、私のポッドキャストの家族以外でのゲストかなになるんですけれども、今回ね、てりやきさんに来ていただいてるんですけれども、ちょっとあの最初っぱなで申し訳ないんですけど、サクッとでいいのであの自己紹介とかってしていただけたりします？
わかりました。生まれ育ちが大阪で、高校の時にちょっと1年カナダに留学してたんですけど、日本の高校卒業して、そこからオタワの大学、オタワにある大学にちょっと今留学中って感じです。
ありがとうございます。サクッと、だいぶサクッとおっしゃってくれたんですけど、私はねちょっとね、あのツイッターでストーキングさせていただいてるので、いろいろねちょっとあのぶっ込みたいところはあるんですけれどもね、あの今回のテーマだけね、あの先にご紹介しようかなと思って、これすごい悩んだんですよね。てりやきさんってすごいタレント豊かな方で、いろんなことをやられていて、本当にねすごいいろんなこと喋りたいんですけど、ちょっとまあ大きな話題でにしようかなと思って、はい、あの今回のトピックが、一応私がトピックピックしたのが、住みやすいのは日本だけど行きやすいのはカナダっていうジェネラルなトピックでお話をしようかなと思ったんですね、はい、で今あの、まあ、自己紹介でおっしゃっていただいたように、まあ、てりやきさんってね、あの留学、高校の時に留学、そして今はね正規で大学で留学されているということなんですけれども、はい、カナダの高校の時はちなみにどこの都市だったんですか？
ノバスコシアにいてて、
もうすごい、もう超
僻地みたいなあんまり旅行でも行かないですよね
そうですね、国内の人でもなかなか行かないんじゃないかな。ノバスコシアすごいな。そこを自分で選んで行かれたんですか、それとも、
そこなんか一応選べて、なんかそのカナダのどこの州に行きたいかみたいな、高校が選べるよみたいな、そこは言ってて、でそれをノバスコシアにしようかなみたいな。
その理由とかってお聞きしてもいいですか？
なんかそれはなんかその、うん、基本高校からそのクラス全員が留学に行かされるんですけど。
え、待ってください、どんな高校行ってるの？すご
っそのクラスだけ、一クラスだけみたいな、36人ぐらいいて、
やっても結構すごい、
うん、みんな留学カナダに行くんですけど、なんかそのノバスコシアにしたら、そのなんかノバスコシアに行く高校で、なんかそのうちの高校から来てる人は一人だけみたいな。でもそれこそなんかオンタリオを選んだりとかだったら、なんか 2,3 人同じ高校の人が一緒に行くことになるかもしれないみたいな感じで、まあ、なんかせっかく1年行くんやし、一人の方がいいからと思ったから、もう少しやりしたんですけど。
うわーすごい。あ、じゃあ人数で選んだんですね週、ここの週に行きたいとかじゃなくて、人数が少ないからここにしようかなっていう。あーすごい、現実的、堅実的な考え方ですね。すごい、なんか真面目さが伝わってきます。
超不真面目なんで。
いやいや、っていうことは、あのすごい聞いてる感じだと、国際的な高校に行かれてたんですか？
高校、なんか一応英語をしてる感じの高校で、でもなんかその、なんだろう、国際コースだったんですけど、私が。なんか他の人らは、国際じゃない人らも普通に大学受験の勉強みたいな感じでした。
あーそうなんですね。あ、じゃあでもまあ英語に特化してるとか、英語推しはしている学校ですよね。だって一クラス全員が1年間留学するって、なかなか多分私は聞いたことないんですけど
あんまりないですよね。
ですよね、ないですよね、あまりね。なるほどなるほど。これちょっと私の個人的な、ちょっとトピックとは違うんですけど、ごめんなさい、あの、はい、個人的にあのてりやきさんもねポッドキャストをされているんですよ。あの、まあ、気になる方はねちょっと貼っておくんで概要欄にも聞いてみてください。
知らなく全然2年ぐらい更新してない。
いやいや、でもね結構溜まって、しっかりね聞ける分はあると思うんで、もしね気になる方が行ってみてほしいんですけども、英語でねされてらっしゃるんですよね、はい、で私もなんか全部、あの正直に全部は聞いてないんですけど、あの
結構
あのちょこちょこね聞かせていただいてるんですけども、あの英語なんですよね、英語でやられていて、あのすごい英語が綺麗なんですよねあのごめんなさい、あの高校1年と大学から留学している方にしてはちょっと綺麗すぎるというか、あのごめんなさい、あの多分しょっぱな、多分よく言われると思うんですけど、多分ちょっとやそっと会話しただけだと多分日本人ってわからないぐらいのレベルですよね、多分ね。むしろ日本語喋れる、結構言われますね、ですよね。多分日本語喋れるって言ったら、逆になんで日本語を勉強したのって多分聞かれるぐらいのレベルの英語なんですよねまあ私がジャッジしていいのかわからないんですけど、なんですけど、そこに持っていくまでってどういう風な経歴の、その高校1年留学だけですか？
海外経験は、まあ、旅行を除いてはそれ、まあ、今の大学の留学だけなんですけど、英語勉強し始めたのがそれこそなんか10歳とか、 小5の時に習い始めたので、
うんうんうん、
そんななんかその子供をめっちゃちっちゃい時から親がなんか英語熱心に教えてたっていうわけではなくて、
うんうん、まあ実際
だから自分でもちょっとよくわかんないんですけどね、うん、
いや実際だと確かにおっしゃる通り、まあ、やってる家庭はいますよね、塾になんか英会話教室とか、ね、うん、なんかすごいコアな、ね、親は確かに3歳5歳からなんか英語教育みたいな感じだけど、ね、確かに聞いてると、まあ、英語は10、まあ、習った方がいいんじゃないって感じだけど、そこまですごいガツガツにやられてたわけではない。
そう、なんか自分から行きたいって言って習い始めたんで、それこそなんか親、お母さん、母親の高校の時の友達が国際結婚してる人で、なんかその子供を連れて日本に帰ってきたりとかしてて、まあ、なんかその人とは私が幼稚園の時から結構なんか一緒に遊んでもらったりとかしてたんで、なんか英語喋るのかっこいいなみたいなのはずっとあったんですよね。
なるほどなるほど。じゃあその英語に興味というか、そのなんていうんですか、身近にあったってことですよね、スピーカーが。
そうですね、とかなんか結構憧れてる部分あったんで、なんか英語喋れたらかっこいいなみたいな。あとなんか友達とかも結構英会話習ってたりとかして、結構いいなみたいな気持ちはめっちゃありました。
ごめんなさい、なんかそれぐらいの距離でここまで伸ばせるのかなっていうすぐなんかちょっとまだ腑に落ちない点はあるんですけども、じゃあ高校に留学、高校で1年間留学した時に、まあ日本人は自分だけっていう感じだったんですかね、まあ、高校からは多分自分
で。結構ね、うん、なんかもう一人ぐらいいて、その子は京都の人だったんですけど、なんか逆にいてくれてよかったみたいな。
あ、でも一人ぐらいだったらね、
一人結構辛いですよね、
うん、全くまで誰もいないっていうのは結構ね、挫折して帰っちゃうって可能性も高いですよね、うん、正直ね、うんうんうん、
そうなんですよね。
あ、じゃあ逆にまあちょうどよかったというかみたいな感じですよね、多分ね、ま
あ、なんか日本人、うん、つながりがあって一応よかったみたいな。
そうですよね、そうですよね。でも一人だったら確かに英語は伸びますよね、1年でもね、その環境だったら多分。
そうですね、うん、結構
実感しました、自分ですごい伸びたなみたいな。
いや、なんかもともと結構なんか英会話は自分っていうのもあれなんですけど、なんかちょっとできてた部分があって、なんかその高校の時に留学した時に、なんか言語面であんまり困ることはなくて、
はい
はい、うん、
え、すごい。
どっちかっていうと、うんうん、なんか文化の部分が分からないから、なんかその話してる内容が分からないとか でなんか学校の授業とかは全然なんかついていけないとかはなかったです。
すごい、多分耳がめちゃくちゃいいんでしょうね。で、日本にいる間に多分リスニング、まあそういうのおっしゃる通りその、ね、聞くとか喋るとかはできたけど、その文化が分からないっていうのはすごくめちゃくちゃ分かります。
ですよね、なんかその喋って、うん、なんか喋ってる一つ一つの言葉全然聞き取れるし、意味分かっても、うんうん、なんか内容分からんみたいな。
分かります、そのね、その流行りとか、その映画とか文化とか、なんていうドラマとかの内容見てなかったら全く分かんないですもんね、うん、
そうなんですよね。
分かります、
たまにそれは今もあるんですけど、うん、
分かります、それめっちゃ
喋ってる内容全然分からねえみたいな。
なんか日本で言うとなんて言うんでしょうね、なんかジャニオタじゃない人にジャニーズの話するみたいな感じですよね。わかります、それめっちゃわかります。あ、っていうことはもう日本にいる時点で相当あれですね、あの多分これアサンプションですけど、相当レベル高かったですね、日本にいる間に。でも日本にいる間はだって英会話だけですもんね。
そうですね、でもなんかその中、なんか結構英語を勉強するので本気で目覚めた時期が中学生の頃。
え、すごい早い。
なんか部活やめたんですよね、中2の時。中2じゃないわ、中1高校半ぐらいに、でなんかもう暇すぎて、なんかその結構その時からツイッターとか使ってるんですけど、
うんうん、
なんかアプリ入れて結構なんか向こうの海外の人となんか電話とかめっちゃしたりしてて、
すごーい、
スピーキング伸びました。
行動力がすごい。半端ない。なるほど、確かにね、使わないとね、言語は使えば使うほど伸びますからね。
そうよね。
いや、すごい、これは素晴らしい。ごめんなさい、これはね、最初の10分間もう本当にただの私のね興味の質問になってしまったんですけども、本当にいや、詳細にお答えいただきありがとうございます。多分リスナーの方って、まあ、私の方は日本語でやってるんですね、ポッドキャストは、ので、あの海外に興味がある方とか、英語どうしたら伸びるのとかっていう方、思ってる方が多いんですね。だから、照り焼きさんみたいなその存在っていうのがすごい、なんていうんですかね、 自信につながると思うんですよね、日本国内にいる方にとって。その日本国内で育っても努力次第でこんなに なれるんだっていうのをね、あのちょっとすごい私はお伝えしたいなと思ったので、私のリスナーの方に、だから本当にありがとうございます。はい、だから要するに使うことですよね、言語って。多分好きでいること、ですよね、やっぱりね。そう、好きでいること、まあディレクターのね、英会話に興味があったっていう根本のところが強いと思うんですけれども、まあ好きでいることと使う行動力ですよね、はい、が多分一番大きかったんじゃないかなと思います。私はすごいな、本当に尊敬します。でも取り戻ってます、私と全然違うところでありがとうございます。じゃあ早速ね、あのさっきね、あのもうメンションしたんですけど、トピックに行きたいと思うんですけれども、大学で、はい、あのオタは、まあ、大学でカナダに戻ろうって思われたんですよね。でツイッターで、ごめんなさい、ちょっとストーキングさせていただいたんですけれどもあの、まあ、ストーキングしなくてもね、私フォロー、相互フォローさせていただいてるので、まあ、あのフィードには出るんですけども、まあ、ちょくちょくね、私とティリアキと多分同じぐらい、同じ考え方だと思うんですけど、多分行きやすいのはカナダっていう部分では多分結構同意してる部分があると思うんですけども、日本はちょっと、まあ、住みやすいけど、かなり住みやすいけど行きやすいのはカナダかな。まあ、でもディレクさんは多分、ね、最近は多分、まあ、オーバーオールでも日本のよりちょっと日本寄りかなっていう感じはするんですけども、ですよね、ですよね。ちょっとそこら辺のことを、まあ、大まかでいいんでちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども、どう思われますか。
うん、最初にカナダに来た時、まあ、大学でカナダに戻ってきた時に、うん、そのすごい日本で就職したくなくて、うん、でまあ、日本で結局就職しないんだったらもう海外の大学行った方がいいかなって思ったんで、こっちに来たんですけど、なんかそのやっぱ1年留学と結構違う部分がたくさんあって、まあ、なんか長期でいる分結構全部長期戦でなんか何がいつ終わるか分からへんみたいな部分がたくさんあって、まあ、なんか結構日本ともちろん違う部分もたくさんあるし、なんかその部分が結構なんか好きになれないみたいな。で、まあ、なんか どうしようかなみたいな。とりあえず大学はこっちで卒業するし、うん、まあ、なんかその覚悟じゃないけど、うん、気持ちはすごいあるんですけど、うん、なんか卒業した後日本に戻るのか、まあ、卒業してこっちでちょっと働いて戻るのか、多分こっちでもなんか一生住むとかは今のところ全然考えてなくて、うん、まあ、なんか最初来た当時は、まあ、大学卒業して永住権取って、
あ、そこまで考えてたんですね。
感じだったんですけど、うん、なんとなくですよ。そんななんか、うん、めちゃめちゃ詳しく調べてとかではなかったんで。
あ、もちろんもちろん。うんうん、
でも、まあ、なんか今でも最近日本に戻るとき旅行感覚で戻ってるんで、うん、もちろん楽しいし、うんうん、家族とも会えたりとか、なんかいろいろ友達とかも遊んだりして、
うんうん、
すごいいいんですけど、まあいざ日本に帰ってそれこそなんか働くってなったらまた別の話のような。
確か
してきて、
うん、
まあ、でもなんかカナダで生活するのもいろいろ物価高いし、
うん、
まあ、なんかオタワだと特になんか何もすることないし、オタワからは絶対引っ越したいんですよ。
それ、ま、あのポッドキャストでもおっしゃってましたよね。なんかオタワすることねえみたいなエピソード回があってめっちゃ笑いましたそんなすることないんだと思って。
もうほんまにもうなんか地元の人も、うん、何もすることないよね、ハハハ。
しかもましてやあれですよね、大阪じゃねえみたいな。大阪から来てると多分余計だと思うんですよね。ですよね。
大阪毎回帰ったらもうなんか毎日のようにご飯食べに行って、
うん、
ちょっと遊んでカフェとか行ったりとかして、
うんうんうん、
まあ、なんかちょっと散歩するとかも全然楽しめるんですけど、こっちにいるとなかなかなんか。
いや、そうですよね。いや、ほんと都会から来ちゃうと、正直言ってトロント行ってもっていう部分もあると思います。なんか大阪出身だと多分、トロントに住んでも、え、こんなもんかみたいな感じになるんじゃないかなっていうぐらい、カナダって意外と田舎ですよね。
そう、で、まあ、なんか最初高校の時に、ノアスコシアの田舎にいたから、
そっか、な
る人みたいな気持ちがあったんですけど、まあ、でもノアスコシアに住んでると結局1年だけやったし、
確かに、
まあ、なんか終わりが見えてたから、うん、結構我慢できたじゃないけど、まあ、なんか全部あったらしいし、初めて海外住んで、
そうですね、
高校の高校行ってみたいな、うん、結構いろいろ新しいことがあったから全然苦じゃなかったんですけど、
うんうんうん、
なんか1年留学終えてオタワに来て生活して大学するってなると、おーみたいな。
しかもね、永住権とかも考えてたから余計ですよね、これが一生続くんかみたいな、
どうしようみたいな、
うんうん、
全然なんかそう楽しくないわけではないんですけど、
うんうん、
もうなんかでもこっちにいたら なんだろうな、めっちゃ考えて遊びをしないといけない。
そうですね、アイディア次第って感じです
よね。違いますよね、うん、遊び方が。
そうですね、日本はエンタメが溢れてるというか、その、うん、自分がピックできる側ですもんね。その選択肢がありすぎてというか、特にね、大都市大阪とか、あの都市付近に住んじゃうと特に溢れてますからね、いろんなものが。 それは分かります。最初にあの、まあ、日本で就職したくないっておっしゃったんですけど、まあ、職ないなって思っていたその当時、はい、あのその理由は何ですか。
まあなんかあんまりいい話聞かないじゃないですか、
先輩方が
働いてるとか、うんうん、まあ、給料低いとか、結構なんだろうな、なんか可能性あんまないなみたいな、うんうん、でなんかその時結構、うん、そういう情報をツイッターに見てたら、そういうまた情報が流れてくるじゃないですか。
確かに
同じような情報流れてくるから、うん、なんかその時にもうなんか日本終わってるみたいな、結構結構流れてきて、あーとか思ってたんですけど、
うんうん、
まあでもどうなんですかね。なんか私写真やってて、
うん、あ、そうですね、そう、うん、
年末帰ってた時に結構やってたんですけど、まあ、結構それで、うん、あのクライアントの方が来てくれて、うん、自分でそのフリーランスで写真するのであれば、うん、もう日本で生活したいって感じなんですけど、
うんうんうんうん、
結局フリーランスするのもこっちにいても日本にいても、うん、まあなんかあんまり変わらないじゃないですか、仕事の面では。
だったら、ね、そうですね、うん、
そう、だからそれができるならもう全然日本に帰りたいんですけど、
うん、なるほどなるほど、ね、
不安定だしとか思いながらそう。
いや、照り焼きさんのすごいところは、その若い頃から、まあ、ネットを介してではありますけど、すごい情報を、なんていうんですか、国際的に見てたじゃないですか。日本国内だけじゃなくて、うん、なんか、だから照り焼きさんと話してると、日本で生まれて育った人の感じがしないですよね。その、就職に対しても危機感を持ってるところとか、そのね、その給料低いとか、そういう情報って、うん、正直に言って、その、自分でディッグしないと、あんまりさ、ね、周りに同調圧力じゃないですけど、周りがね、就職、大学行って就職して、ここの大手に勤めるんだ、みたいな感じのグループの中にいたら、それしか見えないじゃないですか。どんなに、ね、悪い噂があったとしても、まあでもそういうもんだからってなっちゃうけど、照り焼きさんって自分でそのね、英語を介してじゃないけど、そのいろんな情報を仕入れることができたから、多分そういうね、あ、じゃあ海外に行って就職してみようかなとか、日本は終わってるんじゃないですけどね、っていういい意味でね、その、うん、その自分の周りにいる日本のなんていうんですか、情報だけじゃなくて、その自分で判断できたというかね、あ、じゃあ海外に行ってみようとか、海外に行ったらどうなるんだっていうのはすごいですよね。
すごいその時はめっちゃ好きだったんで、なんか英語使って生活したいみたいな気持ちの方が強くて、なんかどちらかっていうともなんか日本もういいかなみたいな感じの気持ちの方がちょっと強かった部分はあるかもしれないんですけど、
うんうん、
でもいざ来てみるともうなんか現実だらけみたいな。
あ、カナダに来て、あ、ちょっと理想と、まあ、長期でね今回住んでみて、うん、理想とこれ違ったなっていうのは、そのエンタメ、まあそのね、ちょっとやることないなっていう以外に何かありますか、文化面とか。
なんか結構、
うん、
カナダ人ってなんかすごいみんな優しいって言うじゃないですか、
うんうんう
ん、なんか私それ思ったことなくてでもなんかみんな優しいって言って、はい、どういうことみたいな、
うん、
でもなんかその、うん、結構、あ、なんか英語のナイスってなんかいろんな意味があるじゃないですか、もうなんか超ざっくりとした意味だと思うんですけど、はいはい、なんか最近ちょっと理解してきたのが、
うん、
あの人らの言うナイスって超表面的な、なんかその表面が、
うんうんうん、
もうなんかすごいいい人みたいな感じ、その建前だと思うんですけど、はいはい、なんかそれさえ良ければもうあの人はナイス、いい人って言ったら結構語弊があるような気がするんですけど、なんか優しいとかでも違うかもしれない、うん、なんか中には結構本当にいい人もいるんですけど、
うんうん、
なんか大部分で見たら結構なんか表面的はすごい優しかったり、
うんうん、
なんかそのいいことを言ってくれる人が多かったりするんですけど、
うんうん、
なんかあんまりなんだろうな、なんかだんだん知り合っていくうちに、いや、あんまそう言ってもないかなみたいな
そうでもないじゃんってあー、でもそれは
結構ありましたね。
めちゃくちゃわかります。なんか多分カナダ人が言う We are nice っていうのは、カナダ人がナイスってみんな言うのは多分 あの隣国に比べてなんじゃないかなって私は思う時があって、そうそう、ねね、国名は伏せますが、隣国のね、
隣国の方々が多分すごいもうなんか思いっきりもうストレートにものを言う人たちだから、
そうそう、
に比べてもうカナダ人はオブラートに包むから、
そうそうそうそうそう、だから隣国の人たちに比べると表面上ね、冒頭おっしゃった通り表面上はすごくナイスに見える。
そう。
けど文化的に言ったら中身はそんな変わらないかもしれないですね。確かに。
どうなんですかね。ね、うん、気になりますよね。
うん、いやその感覚は多分だいぶ間違ってないと思います。なんかそれカナディア人にこれ言ったら多分すっげえ怒られると思うんですけど、すっげえ怒るとは思うんですけど、隣国とね比べられるのすっごい嫌うんでね、カナダ人めちゃくちゃ。
なんかそれこそ、うん、まあ、なんかバイト先とかでも今やってないんですけど、うん、なんかマネージャーとかもすごいなんか優しい言葉をかけてくれるけど、
はい、
なんか行動は別にそんな優しくないな。
うんうんうんうん、本当表面上だけっていうのがすごいしっくりきましたね、今のその説明で。めちゃくちゃ私は
私のソフトに当たってくれるけど、うん、みたいな感じですね。
めちゃくちゃわかります。なんかね、日本でもそういうちょっと文化、そういう文化あると思うんですけど、なんか表面上だけみたいな、その、うん、そういう、あ、そうそうそう、建前みたいな文化、うん、すごいあるか、多分それが私たちはすごい嗅ぎ分けられるんだと思います。もともと自分たちの文化にあるから、うん、そのただのナイスじゃないなっていうのがすぐ分かるというか、わかります、
わかります、
なんかね、そういう文化がない人たちは多分、ああなんてカナダ人って優しいんだって、そのまま受け入れちゃうと思うんですけど、多分日本人って、うん、ん？みたいな、だんだんだんだんあれ、うんうん、っていうのが、これ建前だなっていうのがね、分かってきちゃう。
結構なんか、うん、裏表あるなっていうのは
思ってますね、最近。そうですね、それは私も思いました。なんか私もどう表現していいのか分からなくて、ずっと長年カナダってちょっと日本寄りの文化だなって言ってきたんですけど、うん、そういうことですね。
そういう部分ですよね、うん、ありますよね、
表面的な部分、表面的な文化っていうのはすごい隣国に比べるとありますね、かなり。そうですね。そうすると、まあ、カナダも日本もそんな変わらないのかなって。
でも、うん、なんだろうな、私大阪、まあ、生まれ育ちなんで、
はい、
なんか結構なんか人と喋るときとかもなんかツッコミあってなんぼみたいなところ
があ
って、
あ、はい、
なんかそれってなんか、うん、日本の中でもなんかあんま東京とか行くとなんかあんまそういうノリがないみたいな、
う
ん
う
ん、
そうですね、結構あの動揺しますね、東京絶対それやる
となんか大阪の友達結構なんか大学でいろんなところに行ってたりとかしたんですけど、なんか話聞いてたら、うんうん、いやなんか大阪関西じゃない人らちょっとなんかノリ合わへんみたいな言われて、おーみたいな。で、まあ、私こっちにいるんで、はい、なんか、はい、森とかじゃなくて笑いのツボとかも全然違う。
確かにそういうレベルじゃないって
そうなんか喋る時にもなんかすごい、うん、大阪ではこのノリで生きるけどこっちでは無理だなみたいな。
あー確かにもうそうですね、
結構ありました、
うん、地方とかじゃないですよね、もうそれはね、文化の、うん、文化の壁ですよね。
そうです、
なんかでもそこをもう理解してるテリヤキさんはかなりあれですよね、本当に考え方もネイティブですよねっていうことは、本当に文化も理解しつつっていう感じなんで、それは本当すごいですね。多分日本人っていうか、まず何人でもそうですけど、言語を習うとやっぱり自分の言いたいことを直訳しようとしちゃうんですよね、最初って絶対どうしても。だからそういうことしちゃうと、う、ね、まあ、はてなマークめっちゃ飛ぶみたいな音がいいねあみたいな今のって supposed to be funny みたいな、ね、みたいなことがね起こりやすいんで、うん、そこは本当にちょいちょいね、テリヤキさんの発言から私すごいネイティブ感がにじみ出てるなと思うんですけど、本当すごいなと思っていて、いや本当そうですね。だからそうすると長年その私の今回のトピックがその行きやすいのがカナダって言ってる日本人いっぱいいて、まあそれはね、あのその人たちは多分またあのそういう事実の部分もあると思うんですよね。日本とカナダってやっぱ違うし、うん、私たちが多分喋ってるトピックはそのすごいあのそこのスペシフィックすごいね、うん、あのこの特化して一つのことに特化して話しているので、そこの部分はちょっと日本に似てる表面的な部分もあるよねとかっていうのあると思うんですけど、うん、他の部分とかで見るとやっぱ行きやすい部分はあると思うんですよね。そのリアクさんがおっしゃった就職の部分すごい私も同感していて、うん、多分ティリヤキさんって日本でごめんなさいバイトとかってされたことあります？
バイトはしてました。もうめっちゃ嫌でした。
すごい、あ、嫌だったんだ すごい、ね、その
なんか、うんうん、多分バイトするのが多分、
はい、
向いてないって言ったらすごい悪く聞こえるんですけど、もうなんか、うん、働くのは全然嫌いじゃないというか、フリーランスとかもしてて結構なんかその仕事するのは全然いいんですけど、
うんうん、
なんか人がいっぱいいる中でちょっと働くのが無理で、なんかチームワークできないみたいな。
もうフリーランスするしかないみたいなことになってますけど。
でもうなんかそれ、うん、もうなんかバイトとか言ったら結構先輩とかいるじゃないですか。
はいはいはい、
バイト行く場所にもよると思うんですけど、うん、なんかその、うん、あれ2個目のバイトかな、高校生の時に、
うん、
なんか結構まあ下っ端だし、もうその人に舐められるし、私結構身長高いんですけど、
うん、
なんか見た目だけだったらもう大学生みたいな感じ、
う
ん、なんでなんか大学生ですかみたいな感じで聞かれて、はい、高校生ですよとかって言ったら、
うんうん、
なんかめっちゃ態度変わるみたいな、
えー
高校生やからなんか舐められるみたいなことが結構あって、なんか結構でもさ、日本ってそういう文化じゃないけど、まあ、私上であればあるほど偉いじゃないけど、
まあそうですね、
なんかその何しても許されるみたいな雰囲気はあると思うんで、
確かにな
んかそれは私はあんま好きじゃないんですけど、
うん、もちろん、うん、良くないと思います、うん、私もそれはカナダでバイトしてるときはやっぱり全然違います、日本と比べると。
カナダ、そのこっちで1個目のバイトが、
うん、
日本がラーメンの店だったんで、結構なんかアジアな雰囲気だったんですよね。
うん、
アジアな雰囲気のところは結構なんかその上下関係、うん、結構あるかなって感じはしますね。
あ、本当ですか。結構じゃあ日本とちょっと似たような環境でした。
そう、まあ、なんかマネージャー絶対みたいな、なんかマネージャーも結構意味わからないところというか。マジでもお気に入りの人にはめっちゃ優しいけど、なんかあんまりお気に入りしない人にはめっちゃなんかきっといいみたいな感じで、
そうだったんですね。じゃあ結構、うん、ごめんなさい、どうぞ、う
ん、あ、2つ目のバイトが、まあ、なんかもうどっちかというとなんか白人の人が多い系のバイトだったんですけど、
うんうん、
まあ、それはそれでなんか全然上下関係、うん、まあ、なんかポジション的にはあるんですけど、なんか喋ってる感じでは、うん、めっちゃフレンドリーみたいな感じ。あ、でもなんかそれも、
うんうん、
なんか表向きはそうやってやってる、
はい、
裏ではどう思ってるんやろみたいな、めっちゃ思ってしまって、この目めっちゃ優しいし、なんかすごい注意と か、 なんか怒られることとかもないけど、うん、どう思ってるのかなみたいなとかもありました。
あ、そういうどう思ってるんかなっていう、その、 あのきっかけがあるってことですよね。でも表面じゃそうだけど、
そうですね、うん、なんかその元々なんか昇給の話がちょっとあって、なんかどうするどうするみたい な、 なんかプロモーションで会社もちょっと上がるみたいな感じの話があって、
は
いはい、私その時なんかその日本にまた戻って帰ってくる間で、
うんうんうん、
ちょっとなんか都合悪くてそのプロモーションなかったんですけど、その時にでもなんか帰ってきた時に、はい、なんかでもプロモーション考えとくわみたいな感じで話されて、マネージャーに、
はいはい、
結局プロモーションなかったんで、ずっと、どういうことみたいな
話されたのに、
言ってきたのに、
うん、そう、確かに、うん、
結局なかった、まあ、辞めたんですけど、そこも、
ああ、じゃあ それが なる前に辞めちゃったんですね。
そういうのもあって、
うんうん
うん、でもなんかその私プロモーションなかったけど、なんか私の後から入ってきた人はプロモーションされてるみたいな、そうそうそうそう、まあ、っていうのもあって、
あ、なるほど、うん、あ、じゃあ照明さんはその言われて、まあ、日本から帰ってきた時に自分からは聞かなかったんですか、その前に辞めちゃった。
ちょっと話しました。
お、したら、うん、
うん、なんだろうな、考えとくわとは言われて、
考えとくわ、
なんかそんな言い方じゃなかったんですけど、
うん、
なんかでもその時になんかポジションで、うん、なんかそのスーパーバイザーのポジションが、
はい、
まあ、その1個上だったんですけど、
はい、
それ店の働いてる人がもうみんなその人たちで、なんか私だけ一番下みたいな、だから私のプロモーションされたら、
はい、
一番下のポジションの人がいなくなるからダメみたいな感じ
で、なんだそれ
みたいな、
なんだそれ
そうっていうなんか言い訳みたいなされて、はーとか思いながら、でもなんか決めるのって結局会社側じゃないですか、なんか私が、
はい、
その上げてくれって言われた、言ったとて
上げて
くれるわけでもなく、なんか向こうが多分もともと上げるつもりがなかったからそうなったんでしょうけど、
え、でも持ってきたの向こうですよね、一番最初に最初話を持って。
そうですね。
それは確かに謎しすぎますね。
うん、結構イライラしましたね、それは。
あー、それは確かにちょっとどういうことってなりますね。なんかカナダってその、うん、なんか close mouth don't get fed っていう言葉が、まあ、
ありますね、
知ってると思うんですけど、そう、すごいなんかそういう文化で、なんか言ったもん勝ちみたいなところがあって、言わないとね、なんかなんて、あげ足、なんて言うんですか、そう、なんか言ったもん勝ちのみたいなところがあって、そうそうそう、ところがあって、まあ日本人みたいに遠慮して言ってないと、なんか言った人が先にね優遇されちゃうみたいなところあるじゃないですか。すごいそれが私もアンフェアだなとすごいいつも思っていて。だから、
うん、強さ、したたかに生きていかないとちょっと、
あ、そうそうそう、
生きていけないみたいな感じは、
そうそう、ちょっと腹黒感ないと生きていけないみたいな社会ですよね。それはわかります。あと言葉の多分違いもあると思うんですけど、多分日本でそのおっしゃっていたやつ、上下関係とか、あと言葉の違いもあるじゃないですか、うん、日本語ってその丁寧語だったり謙譲語だったり、
ね、
いろいろあるけど、英語って結構一定のフランク、まあ、超ハイアビジネスイングリッシュはありますけど、
うん、
まあそれってあんまり使わないじゃないですか、そんなね使う場面ないと思うん で、普段本当に私もただしがない会社にさせていただいてるんですけど、会社の中だったらもう上司だろうがね、誰だろうが普通に普通、本当一定の、なんていうんですか、同じ言葉遣いなんで、その普段の会話からのその上下関係っていうのは多分確か日本よりは少ないというか、気にしないでいいっていうのはありますよね。うんうんうん。だから多分それで行きやすいのはカナダっていう人がいっぱいいる、多分、と思うんですよ。その職務、仕事面で。だけどそういうね、その、あの、言わないと負けるじゃないですか、言わないと損するみたいな部分も一方ではある。じゃないですか、そのテリヤクさんがおっしゃった通りね、うん、なんか持ってきたのそっちなのにどういうことみたいな、ねね、ちょっとよくわからない状況になったりとかね、よくわからない言い訳をされたりとかね、
うん、
あのそういう部分もすごいあるので、私が個人的に思うのは、その完璧な国はねえなっていう、
ないです
ね、ねえ、ね、って、
うん、なんか好みですよね、も
うそう、本当にそのテリヤクさんのおっしゃる通りで、うん、住んでみないとわからないですよね。テリヤクさんも今回、うん、来てちょっと長期でいて、まあね、長い、すごい長いプランを考えていらっしゃったじゃないですか、永住権とかもね、はい、考えて住んでみて、本当に永住してみようかなって住んでみた時に住む感覚と、そのね、1年間の留学1年間で終わるんだっていう、うん、の経験って、考えとかね、その経験って全然違ってきますよね、やっぱりね。
ね、
あ、こういうこともあるんだとか、そのバイトもそうですけど、最初はね、うん、あ、フランクに、あ、みんな上限関係もなくて日本とやっぱ違うなって思ってたけど、やっぱそういうネガティブな部分もあったりして、うん、日本だとそういうのってあんまりないと思うんですね。結構フェアじゃないですか、そういう部分では。良くも悪くも、良くも悪くも、うん、だからどっちが居心地いいかですよね。本当におっしゃった通り好みですよね、かなりだから何が、
うん、まあ、なんか どの部分が自分がなんか妥協できるかですよね。
あ、その通りですね。
どうしても無理みたいなところが、
うん、
まあ、なんか日本ではダメで、カナダでは OK なら、うん、多分カナダ寄りになるし、
うんうん、
カナダのここがどうしても許せねえみたいなところがあったら日本に行くしかない
いや本当にその通りですよね。でもそのテリヤキさんとか私のそのなんていうんですか、そのあ、私たちのいる環境ですごいアドバンテージだなと思うのは、やっぱりその選択肢があることですよね、やっぱ私たちって。
そう、まあ、うん、やっぱ贅沢の悩みですよね
そう言ってしまうと、そうですね、ちょっと贅沢な悩みかなっていう言われると、そうですね、確かに。でも日本国内にいる人って選択肢がないと思ってるだけで、照明さんみたいに、そのなんていうんですかね、日本国内いたとて努力次第で本当になんていうんですか ね言語って習得できちゃう。
めんどくさいじゃないですか。
めんどくさい。
英語勉強するのとか、なんか移住手続きとか、なんか引っ越しとかも、なんか引っ越した後もなんかいろいろ手続きがあって、なんかその、ね、急に思い立ってパッて行けたらいいけど、
確かに
あんまりなんかそういうなんかうまくいかない部分もあるじゃないですか。
確かに簡単ではないですよね、もちろん、ね、うん
うん、
そうだから、そのおっしゃった通りね、何をが妥協できるかですよね。だから日本国内って本当に生きづれ、ここ日本嫌だって思うのであれば、例えばね就職したくねえとかって思うのであれば、まあ、それの手続きがめんどくさくても、就職が勝つか、その手続きが勝つかみたいな感じですよね。どっちが自分にとって重要なのか、
ね、う
ん、まあ、テリヤキさんはね、もう英語は、まあ、できて いたんで、英語の部分であれですけど、まあ、他にいろんな手続きだとか学校を探したりとか、そこの部分ですごい大変だったと思うんですけども、多分でもそっちの方が勝ったんですよね。そっちを
なんかその当時は、うん、なんかすごい憧れがすごい強くて、うん、もう向こうに行くんだみたいな気持ちがすごいあったから、
うんうん、
まあ、できたんですけど、
うんうんうん、
なんかまあやっぱね、その自分が思い描いてるものと自分が実際に行って感じるものって、うん、やっぱなんか、うん、一緒じゃない部分ももちろんあるじゃないですか。
うんうんうん、
だから、うん、ね、すり合わせ、そこ
理想と現実のっていう感じですよね。うん、
そう、
めちゃくちゃわかります。理想を持ってね、あ、おっしゃった通り憧れを持ってきて、ちょっと現実を見たら違うなっていうのがあってね、そこのおっしゃる通りですね、すり合わせというか。いや、ここまでね、いろいろお話ししていただいたんですけども、じゃあ今のてりやきさんにとっての、
うん、
どうでしょう、今ちょっと心が多分日本に傾いてるっていう感じだとは思うんですけど、今現在、今大学、ごめんなさい、何年生ですか？ 3 年、
まあ、3年目です。
あ、もう3年目なんですね。あ、そしたらもうそろそろ考える感じですよね。やっぱり、
うん、
今の心の状況としてはどちら側に行くとかってもう決まってるんですかね？それともまだ考え中。
卒業したら、うん、オタワからは絶対引っ越すんですけど。
あ、オタワからは出る。
オタワからは出ないといけない。もうこの街はダメです。
はい、なるほど。
なんで、まあ、とりあえずオタワから引っ越して、うん、まあ、どこに行くとかまだ決めてないんですけど、うん、まあ、なんかモンテリオールかトロントあたり行けたら、
お
いんで、まあ、とりあえずそっちに引っ越して、
うんうん、
3年ぐらい働いてから決めようかなって思ってます。
あ、じゃあ日本に帰るっていうのはない、
うん、今のところ考えてなくて、もう日本に帰るってなったら就職とかしないと、就活とかしないといけないんで、でなんかもうせっかくこっちに4年大学来てるし、うん、すぐ帰っちゃうのもったいないかなみたいな、うん、なんかちょっとはこっちでなんかその社会人経験みたいな、うん、積んでから日本に帰った方がいいのかなみたいな部分もあって、
うん、
でもなんかその日本にいるとなんかそのまあ、カナダ嫌やなみたいな思うこと結構あるんですけど、なんかいざこっち帰ってきて、うん、まあ、生活してるともなんか忙しいし、
うんうん、
なんだろうな、まあ、結局忙しいから何日遊んでるわけでもないし、
うんうんうん、
なんかそこまでうわ嫌っていう気持ちが強くなるかもないんですけど、でもなんか暇になった瞬間めっちゃ嫌いになる
そうですね、忙しくしてると、ね、
夏休みとか、うんうん、
なるほど、確かにね、忙しくしてるとそういうことを考える暇もないですからね。
そう、なんか毎日やることあるし、
うんうん、
まあ、それやらなきゃと思って生きてたらあんまりなんかその、
うん、
うわめっちゃ嫌って思うこともないけど、うんうん、まあ、この街大好きとかはないんで
なるほど、ね、いや、じゃあいい意味でも悪い意味でもなカナダ慣れしてるというかなんかちょっと
うん、まあそうですね、
うん、
まあ、一応なんか、まあ、お泊り住むのは3年目だし、
うん、
なんだろうな、うん、もう期待値も低く
低くもうすでにね、もう分かってるというかね、なんとなくね状況がね、
特に何を期待することもなくみたいな。
なるほどなるほど、ありがとうございます。日本で、ん、あ、そうか、さっきちょっとちょろっとおっしゃってくれたんですけど、日本でまあ友達がいるわけですよね、大学、日本国内の大学に行っている友達もいっぱいいる中で、
はいはいはい、
カナダの大学と日本大学やっぱ全然違うなって思ったことありったりします？
どうなんですかね、私はまあ日本の大学に行ったことがないから何も言えないんですけど、
うん、そうですよね、うん、
まあ、でもなんか結構日本の友達ってなんか毎日学校行ってたりするじゃないですか、まあ、1限から4限まで待ってるとか、うん、はい、あんまカナダなくて、私今週3しか授業ないんですけど、
うん、うんうんうん、
まあ、なんか週2だけの時とかもあったし、
うんうんうん、
まあ、なんか毎日学校行かないしみたいなところかな。
あ、スケジュールの違いを感じる、
うん、あとはなんか授業中にみん なんかご飯食べたりとか
自由だ
そう、なんかご飯食べるのはなんかそんなにいないんですけど、なんかおやつ食べてるとかは結構いて。
あ、確かにスナックはいる、うんうん、
ご飯食べます
あ、てりやきさんがご飯食べる方他の人じゃなくて、
うん、何も言われないしみたいな
それはめちゃくちゃ面白いな。で、確かに何も言われないですよね何食っても食べても飲んでも確かに自由っていうのはありますよね。
なんかそうですよね、
うん、私がちょっと私も日本の大学行ったことないんであれなんですけど、ちょっと友達っていうか、うん、弟の大学見学しに行った時があって日本で、で行った時にすごい衝撃的だったのが、これ照明さんちょっと同感してるか分かんないんですけど、はい、衝撃的だったのが、まあクラスは満席なんですよね、すごいなと思って、うんうん、だけどちょっと違和感があるのパッと見たら後ろの3列みんな寝てるんですよ、机に突っ伏してやばくないですか、びっくりして、
ないですね、カナダ
で、ないですよね、
寝てる人大学で見たことない、
うん、授業中、そうそうそうそう、いないですよね、てか寝るくらいだと多分来ないですよね、うん、
あ、来ない、もう、ねね、来て寝るとかじゃなくてもう来ない、
うん、来ない、そう
そうですね、うん、
ですよね、授業寝るくらいだったら来ないけど、日本の学生って多分出席取られるから、
あー、うーん、まあでもなんかそれはどうなんだって感じですよね、
そうなんですよ、そう、うん、多分カナダの大学で学部にもよるけど出席取らないですよね、基本的に大学になったら
取らない人の方が多い
ですよね、
取る教授もいるけど、でもなんかその出席してるだけじゃダメで、
うんうん、なんか
授業中発言しないと、
うんうん
ね、成績落とされてるとかもするし、
うんうん、そうそうそうそう、だから寝てらんないですよね、うん、どっちにしろ
本当にそう、しかも授業進むの早すぎてもうついていけないとか、
わかりますわかります、
寝てたらもう何が起こったみたいな、
ですよねですよね、わかります、あと中3中2っていうのもそうですね、ありえますね、授業のね組み方によっては、それでもちゃんとフルタイムというかあれですよね、パートタイムではないですよね、照明さん多分
そうですね、
うん、
うん、でもなんかそれこそなんかフルで働きながら学校通ってる人とか、うん、
あ、わかります、いますよね、
すごいですよね、うん、なんか一回調べたんですけど、うん、なんか日本の大学生ってなんかあんまバイトしてないみたいな、
え、でもバイトも、
うんうん、私の周りのカナダの子たちは結構なんか、
うんうん、
なんかバイトしてるけどそんな働いてないみたいな、
うん、あー、なるほど、
でもなんか私なんか週20時間とか、うん、多分30時間とか働いてる人結構いる気はしますね、
確かに日本だ、あ、私それ知らなかったんですけど、みんな結構バイトしてるのかなと思ったんですけど、確かにカナダの学生ってまあ本当におっしゃった通り正社員しながら大学行ってる人もいるしあのねえ、それこそ本当に20時間とか、ね、そうそう、あのバイトガツガツやりながらね学校行ってる子もいるし、
うんうん、
その仕事をす結構しますよね、バイトというか仕事というか、
めっちゃ働きますね、
うん、
なんか多分でもなんか仕事行っても、うん、その仕事で頑張って働いてるかって言ったら、うん、うん、ここも話ですけどまあ時間だけ見ると学校も行って仕事も行ってる間みたいな、
うんうんうん、
すごいなって思います、
ね、確かにその授業のフレキシビリティもあるんでしょうね、きっとその空き時間を作りやすいっていう部分もきっとあるんでしょうけど、うんうん、日本はその一限から予限ってさっきおっしゃったようにあったら、確かにバイト組み込もうと思ったら結構疲れちゃいますよね、その後に、
まあ、うん、学校終わった後とかって、
ね、うんうん、確かに確かに、うん、じゃあ結構ね同じ単位というかフルタイムだけど全然違うんですね、そういう部分でも、
そうですね、あとなんか日本ってすごい単位取る量多いですよね、
うん、あ、そうなんですか、
それも私、うん、なんか分からなさすぎて、なんか私こっちだと、
うんうん、
授業1学期の一授業あたり 0.5 単位なんですね、私の大学は。
はいはい。うんうん、
なんか日本の大学ってなんかもうなんか何十単位、何百単位取って卒業みたいな。
お、
何百回で忘れたんですけど、なんか何十単位、すごいなんか全然桁が違うなみたいな。
おそうなんですね。多分、あ、私も日本のわかんないけど、私、バンクーバーで行ったんですけど、SFU 行ったんですけど、120、卒業単位多分138とか、そこは日本と似てるかもしれないです。4年間で138とか取る数え方でしたね。
でも私の大学が特殊なのかもしれないです。20単位で卒業なんで。もしかすると。
あ、じゃあもしかするとちょっと違う、数え方が違うかもしれないですね。
うん、違うかもしれないですね。
多分、そうですね、オタは、まあ、とね、西側と東側でちょっとね、ちょっと文化が違う、また、うんうんうん、カナダは違ってくるから、もしかするとそういう部分があるかもしれないです。それは興味深いですね、またね。
すごいです
ね。うん、全然違うな、面白い、ありがとうございます。ちょっとねトピックからめちゃくちゃ外れてしまったんですけども、まあ、今回ね日本とカナダはちょっと、まあ、違う、行きやすいか住みやすいかは、まあ、個人それぞれっていう感じかな、私たちのそのコンクルージョンじゃないですけどになったんですけど、
カナダこそどうなんですか、なんか結構長いですよねカナダ、ずっと住まれてて、なんか、
あ、私、そうですね、でも私もちょっと偏っ 私の考えもちょっと多分偏っちゃうと思うんですよね。高校からカナダにいるので、日本で本当ちゃんと仕事もしたことなければ大学にも行ってないので、だから、うんうん、そのコンペアリソンが人から聞いた話のみなんですよね。そう、多分テリヤキさんも多分日本、今私が大学どっちどうですかっていう感じで聞いた時にその同じ感覚だと思うんですけど、結構私たち多分バイアスかかっちゃうと思うんですけど、でも仕事の面で言うと私、まあ日本にも中学まで行ってたんで、もちろん日本人の友達がいるじゃないですか、同年代の、5人中3人うつ発症してるんですよね。
あらあら、
はい、私今アラサーなんでちょっと計算自分でいただいてあの、まあね、新卒で働いて、まあ、10年経ってないぐらいだと思うんですけど、はい、それでこの発症率って結構なかなかじゃねえかなって個人的に思っていて、
まあそうですよね、
そう、個人的なその詳細とかこういうところがいいよねとかは置いといて、そのスタティスティックね、統計的に見ての話なんですけど、うんうん、で私 そのカナダにいる友達は、まあ私が知る限りですよ、私の友達のサークルの中では、まあ、うつはいないんですよね、知る限りでは、
うんうん、
でも同じ年齢層で同じ分だけ社会人やってるはずなんですよね、大体として、
うんうんうん、
だからそれを考えた時に、まあ、人種も違うし考え方も違うのですごくバイアスはかかってるんですけど、日本人にとって日本って仕事しやすいのかなっていう疑問は思ったりしますね。
そうですよね、うん、なんか仕事しやすいとかじゃなくて、多分なんかそれ以外の選択肢がないからみんなやっているみたいな、
同調圧力ですね、うん、
ありそうですよね。
そう、それ本当にその通りだと思います、うん、その通りですね、本当選択肢がないから、もうこれしか道がないから、まあ、これ以外の選択肢があることもわからない人もいっぱいいると思うんですよね、多分、
うんうんうん、
だからなんていうんですね、そうだから行きやすいのはカナダっていう人が多いのかなって私は個人的に思います。その多分日本で社会人を経験してカナダに来ると多分やっぱ職なんて労働環境は全然やっぱ違うじゃないですか、残業がなかったりとか
そうですね、休み取りやすかったりとか、
そう、うん、私の会社もそうなんですけど、あの残業すごい申請しなきゃいけないし、上司の許可がなかったら残業1分もしちゃいけないんですよね、うん、これオフィスそう本当に残ってると何してんのって言われるんですよ、マジで。だから、うん、そうだからなんていうのかな、まあ、こっちの考え方はテレキさんも知ってると思うんですけど、残業イコール、まあ、あんまり優秀じゃないというか、まあそうなんていうんですか、うん、自分の与えられた以上の仕事をあの会社が持ってきてる、だから要するに人事マネジメントが悪いか、うんうん、その人が優秀じゃないかっていうふうに見られるわけじゃないですか、うん、だからそのあんまりいい、どっちにしろいいイメージはないじゃないですか、残業に対して、うん、で会社も側も多く払わなきゃいけないから会社の損になるし
それですよね、それが一番大きいですよね。
そうだからその日本と残業の考え方が違うっていう部分もあるので、そこの同調圧力はないってな、うん、考えると日本で長年働いてきた人たちにとってみると、多分カナダは多分その考え方が衝撃的というか、おおすごい行きやすいっていう発言につながるのかなと思ったんですよね、うん、だけど照明さんとか私とかってその日本で長く働いたこともないから、多分そこにあまり目がいかない。
比較対象ないです
よね。そう、そこ、そう、カナダの方が、
できないみたいな、
自分で。そう、その通りで、カナダの方が当たり前になってるじゃないですか、多分私たちの頭の中では。うんうん、これがスタンダードだよね、みたいな、うんうん。え、残業そんなのしちゃいけないよね、みたいな。なんか違法だよね、みたいなさ。サービス違法だよね、みたいな考え方になってしまってるので。多分、だから私たちにとっては、まあ、人それぞれだよね、みたいな感じだと思うんですよね。だけど、うんうん、日本、で、本当しししし社会人経験をがっつりしてこっちに来るってなると、多分そういう発言につながるんでしょうね、行きやすいのはカナダだよねみたいな、住みやすいのは日本だけどっていうのかなって
思います。まあ、生活のしやすさは多分日本ですよ ね、なんか便利さとかも、
う
ん、
そう
便利
そう便利
ご飯も美味しいし、安いしみたいな。
いや本当ですよね、うん、その物価、さっき冒頭でも言ったんですけど、インフレがすごすぎて日本安く感じません、
うん、安いですよね。でもなんか最近結構なんか毎年帰るたびになんか高くなってるなっていうのは
あ、少しずつね、うん、少しずつ高くなってるから、うん、でもカナダに比べるとってなっちゃいますよね。
全然ですよね。
そうそうそう。まあ、日本もね、もちろん年々上がっていって、日本に住んでたらクソっていうぐらいインフレはすごいと思うんですけど、うんうん、私たちカナダに住んじゃってて、インフレがもうえぐいんですよね。だから、
うんうん、生活が
生活カツカツみたいな。そうそうそうそう。だからそれを考えるとやっぱりまだ日本がちょっと安い、カナダに比べてしまったら安い。だからあれですよね、多分比べる対象が違うんでしょうね、うん、私たちは。
わかります、
うん、
うん、
ですよね。めちゃくちゃ面白いな。
聞くのってなんかそれこそ、うん、なんかカナダだとなんかその、うん、なんか特に女性、
うんうん、
なんかあんまりなんだろうな、なんか男尊女卑じゃないけど、
はいはい、
なんかそういうのが少ないみたいなのは聞きますね。なんかだから生きやすいとか、なんか好きな格好できるとか、
あ
なんか服装でなんか変な目で見られたりとかしないから、なんかカナダの方が好きみたいな人とかも結構聞きますね。
え、テリヤキさん個人的にはどう思いました、その部分に対しては
。なんか服装の部分に関してはなんか多分住んでるとことか、なんか年齢とかにも寄ってくると思うんですけど、なんかなんだろう、まあ確かになんかカナダの方がなんかその奇抜で個性的な格好しててもなんか何も言われない雰囲気はあると思うんですけど、
うん
うん、でもなんかそのね、あんまりカナダで日本っぽいファッション着ようと思ったらちょっとなんかね、別の同調圧力があるじゃないけど、
逆にね、逆に浮くみたいなめっちゃわかる。
なんかどこ行っても結局
いや、めちゃくちゃいいポイントですね。確か多分
どう言ったらいいかわからないんですけど、
いや、めっちゃわかります。
例えば、
うん、
なんか露出してる服でなんかちょっと日本で歩いたら変な目で見られるとかってあると思うんですけど、うん、まあ、カナダで露出してて歩いたら別になんかそんな目で見られることはなんか日本ほど多くない。でもなんか逆にそのクラブとか行って、
うん、
なんか逆に露出してなかったら浮くみたいなのも私嫌でなんかクラブとか結構行くんですけど、なんか露出したくないけど、はい、みんな露出してるから、
はい、
なんか
その、はい、
とりあえず混ざるのために露出するみたいな。
いや、めっちゃわかります、めっちゃわかります。そのすごいブラインドスポットでした、それ。確かに言われてる。だってカナダの大学ってめっちゃ、あの、テリヤキさんの大学多分一緒じゃないかなって思うんですけど、多分みんなスウェットですよね、うんうん、学生たち。あ、そう
ですね、多いですね。
あの、パジャマですよね、うん、日本で言ったらパジャマだよ、それっていうので。
パジャマもいます。
ですよね、
うん、で、なんか逆にちょっとなんか、うん、いい格好したら逆に浮くから、
わ、うん、かります。
これはなんだろうな、かしこまりすぎてるから今日はやめとこうみたいな。
そうそう。でも日本の大学生ってめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。大学にめっちゃおしゃれしてるよね。
もう超綺麗にしてる。
そう、え、ランウェイみたいな。え、ランウェイみたいな。
本当に。
そう、だからそれを着てカナダの大学行っちゃうとめちゃくちゃ浮きますよね。え、今日パーティーあるのみたいな。
なんかそれこそなんか日本の子とかとなんか、うん、なんか普通にヒールとか履いて学校行ったりしてるけどヒール履いてる人なんかまずいないですよね。
ヒールスリッパですよね。
なんかそれこそ私がヒール履いてどっか行こうと思うなら、
うんうん、
ちょっとためらう部分はありますよね、
うん、
逆に。
いや、めっちゃわかります。てか、その違う同調圧力があることを私すごく意識してませんでした、カナダで。確かにめちゃくちゃある。日本もあるけど、
うん、私も、うん、
確かにそれすごい本当にブラインドスポットだったの。確かに私もそうだ、カナダは好きな格好できるから行きやすいじゃねえかって思ってたけど、確かに逆にドレスアップできない。
だからそのドレスアップするのが好きじゃなくて、もうなんか誰気でいいわっていう人は多分結構向いてると思うんですけど、う
ん、なんか私だ。
綺麗な格好してなんか毎日おしゃれしてヒールとか履いてなんか化粧バチバチに決めていきたいみたいな人は、うん、都会に住むか。田舎は無理ですよね、カナダ。
いやー、無理でしょ。だって都会の、まあ、私も別に学校が都会にあったわけじゃないですけど、まあ、そんなに離れてないんで。
結構でも都会ですよね。
まあ、バンクーバーから、まあ、そのダウンタウンからちょっと離れてるんで、都会と呼んでいいかわからないですけど、でもいないですからね、ドレスアップしてる人なんて。いない、いない。
そうですよね。
うん。ごくたまにビジネス学科の生徒がプレゼンある日にスーツ着てるぐらいですね。
あ、
じゃあそれ以外みんなスウェットかパジャマにサンダル。
スウェット多いですね。サンダルも多い。
多いですよね。多いですよね。あ、その逆の同調圧力盲点でしたね。確かにありますね。あるある。いや本当にその通りですよ。なんか結果もうあ何の話しても同じですけど、多分本当に個人の好みですね結局。
そうだからなんか結局なんか私また別の話で聞くなんかあすっぴんで外出れるみたいな。なんかそれはなんかその全然いいしいいと思うんですけど、なんかね化粧するのめちゃめちゃ好きな人でみたいな。
なる。
どうなんですかちょっとごめんなさい。
なるほど確かに。
まあでもカナタまあすっぴんで。でもなんかすっぴんで日本で外出たからってなんか変な目で見られるのはどうかと思うんですけど。
確かに変な目で見るのは見られるのはどうかと思うんですけど、確かに
仕事、まあ、されないのは優しいかな、ね、うん、
確かに。だって日本で職あの社会人やったら多分女性は化粧を絶対しないとダメですもんね。
うんね、
基本的に
すごい嫌。
いやいやいや、わかります。私も一切化粧しないと仕事行くからそれは嫌ですね。確かに。私もだって今の職場すごいかあのドレスコードがフリーなんでスウェットで行ってますもんね、職場に。ボスなんてマネージャーなんてあれですよ、あの田舎のヤンキーみたいな格好して学校じゃないやつ仕事行きますよ。
すごい。
だからそれ確かに本当になんか好みですよね。しっかりかっちりしたいっていう人には逆にその逆の同調圧力でえなんでドレスあえおしゃれできないって思うかもしれないですね逆に。でそれを気にしない人であればパラダイスよね、
うん、そうですね。でもなんか都会に行けば行くほどおしゃれな人は多い感じはしますね。
あ、確かに。モント
リオールとかもなんか変な格好して歩けないです。
あ、そうなんだ。あ、じゃあ都市によっては違うかもしれないですね、うん、バンクーバーそんなことない気がします。私だけかもしれないけどそう思ってるの。バンクーバーどうなんだろう、うん、まあ確かにスウェットでは確かにちょっと出歩けないけど、トロントは確かにおしゃれなイメージあります。でも個人的に行ったことないけど、
オタワはね全然、うん、なんか最近結構おしゃれになってきてる感じはするんですけど、まあ、大学生とかだったら結構変わってきますよね。都会に行ったら結構おしゃれな人いるけど、うん、大学とかだと、
うんうん、
もうなんかパジャマの人とか。
そうですね、大学
多いですね。
大学は確かにね、
ちょっと特殊
特殊オフな人が多いですよ。なんかもうえ、家家
みたいな。多いです。
家、うん、家だよね。
気持ちはでもわからなくはない。めっちゃ勉強するからなんかできるだけ気持ちよくなんか着心地のいい服にみたいな。
あ、わかります。だってファイナルとかミッドタームとか服装かまってらんないですよね。もう必死だから。もうそれ
本当に
もうリストの一番最後ですよね、自分の服装なんて多分。
みなりはね、はい、
そう、みなり、その通りですね。いや、めっちゃ面白いな。やっぱり人と喋るとその自分の気づいてないところが気づけるの面白いですね。本当にありがとうございます。
そうですよね、わかりました
。うん、いや、ちょっと本当長々とありがとうございました。すごいなんかね、そびれそれてしまったんですけどね。てりやきさんもあの最後に何かあの言っておきたいってことあります？
なんかカナダに興味がある人はとりあえず行ってみたらいいと思います。
行動あるのみっていうんですね、うん、
それで自分でなんか行って判断した方がいいと思う、うん、なんかその人が言ってることとか、うん、まあ、意見の一部だと思うんですけど、やっぱり自分で体験して自分でどう思うかが大事だと思うんで、なんか行ってみて、うん、違うなと思ったら全然それでもいいし、行ってみて最高って思うんだったら全然それでもいいんじゃないかなって最近思ってます。
いや、めちゃくちゃいいことをおっしゃってくれましたね。本当にその通りだと思う。私もそれ、本当にこの今回を多分サマライズしてくれた文章ですね、今の本当に。その通りですもん。
とりあえず、自分で確かめて。
そうそう、自分で決める。最終的には自分で行動して自分で決めるっていうのが私も本当にその通りでいいと思います。あの、さっきちょっとメンションしてくれたんですけど、あの、フリーランスでね、カメラもや、あの、お写真もやられてるので、はい、もしね、オタワにいる方、ちょっと宣伝していいのかな？オタワにいらっしゃる方でね、あの、もし興味がある方は、まあ、ちょっと、あの、概要欄にいろいろ貼っておきますので、ポッドキャストなり、連絡先なり、貼っておきますので、もしね、オタワにいて、写真がちょっと必要っていう方はね、あの、連絡してみてください。
ぜひ、お願いします、
は
い。
ね、あの、もしね、機会があれば、またお呼びしたいなと思ってるんですけど、どうでしょうか？
はい、お願いします。
多分、お話しないことのね、多分 10% も私、聞けてないので今回本当はいろいろね。
またやりましょう。
はい、はい、もしね時間が合えば、でもねフルタイムで学生さんでフリーランスもやってらっしゃるので多分忙しいと思うんですけれども、本当に今回はねお時間作っていただき本当にありがとうございました。
ありがとうございます。こちらこそです、はい、
ちょっとまた次回もね、もしお話できたらなと思うので、その時にまたよろしくお願いいたします。はい、します本当にありがとうございました。では今回はこの辺でね、はい、はい、終わりたいと思います。もしね、照り焼きさんに質問があるよっていう方もね、私に送っていただいてもいいですし、照り焼きさんに送っていただいてもいいので、お待ちしております。はい、
はい、
ということでね、ということでね、今回はこんな感じだったんですけれども、どうでしたでしょうか。本当にご清聴ありがとうございました。 Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week and see you all on my next podcast. Thank you very much.